耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1392回5月10日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。政治のお話を今日はしようと思うんですけれども、民主党の政権交代があってからだいぶ経ってきましたけどね、皆さんどうですか？政治について自分の意見って持ってるでしょうか？そうやって聞くとね、結構僕らの年代ってあんまり政治についてこうっていう意見を持った人っていないんですよね。でもまあこれ必ずしも悪いことじゃなくて仕方ない部分もあったかなと思うんです。で、今回はですね、そんないわゆるそのバブルの絶好調の時代を知らずに社会人になった僕らのような年代が政治について考える、それに最適のノンフィクションをご紹介しますので、こちらの方もぜひ聞いてみてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は秋書房より出ております中村明著 B フラットという本です。今回の本、B フラットという名前なんですけども、いわゆるノンフィクション、ルポルタージュに近い内容で、18人の国会議員にインタビューした内容を著者である中村明さんがまとめています。で、中村明さんは1979年生まれで、高校卒業後にアメリカに渡りまして、アメリカの大学に通ってるんですが、その後ね、いわゆるバックパッカー的なことをしたり、日本とアメリカでその社会人経験をしたりしてですね、現在はノンフィクション作家として、2009年にインパラの朝という作品が集英社から出てるんですが、こちらで第7回開高武ノンフィクション賞を受賞されています。で、そんな中村明さんが書いた政治の本なんですが、なんと中村さんはそんなに政治はね、詳しくなかったと言ってるんです。どんな本なのか、実際著者の方をスタジオにお招きして、その真意を聞いてみましたので、こちらの音声をお聞きください。はい、では今回は著者である中村明さんをスタジオにお招きしてお送りしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中村さん1979年生まれということで、はい、僕の3つ上なんですけども、今回B フラットの本を読ませていただいてですね、
はい、
すごいなんか同年代的なその共感というか、僕も同感だなという元が多かったです。
嬉しいですね。
ありがとうございます。で、今回政治の本なんですけども、はい、いくつか僕も政治の本を読んできたり紹介してきたりしたんですが、言い方がちょっと失礼かもしれませんけども、
はい、
そんなに真新しいことが書いてるわけでもなく、当たり前といえば当たり前のことが書かれてる。
そうですね。
それは僕の感覚で当たり前なんですけども、
はい、
でも今までこんな生の言葉で、当たり前のことをまとめてくれた人がいなかったんですよ。
あ、なるほど。
だからすごい嬉しくて、
はい、
普通だったらもうちょっと小難しい言葉とか仰々しい言葉とか、あといかにも専門家っぽい書き方で政治をまとめてくるんですけども、
はい、
たまにその書いてあって、その政治家さんにインタビューした内容とかで、
はい、
となんか難しい言葉で言ったんだけどよくわからなかったとか、正直に書かれてるじゃないですか。それがすごいよくわかって、
そうですね、
誰とは言わないんですけど、選挙 の, その公約とかで言ってることの中身ないなって思うことあったりするじゃないですか。
そうですね。
それを正直に書かれてるライターさんっていうのが今までいなくて、
そうですね、なかなかその政治家が話している言葉の裏に、
はい、
どんな思いがあるとか、
はい、
どんな計画が緻密にされているとか、そういうところがなかなか、見えてこないんですよね、普通 の, その政治の本ですと、
はい、
だからやっぱり そこにどういう体験があるのか、どれぐらい私たちの社会とつながっていて、それが変わるとどう私たちが変化するのかとか、なんかやっぱりそういう生活にこう根ざしたところで考え直さないと、やっぱり政治の本ってまあ私もそうですけど全然読まないですから。
あ、そうなんですね。そうで、今政治の本読まないと発言がありましたけど、ちょっとリスナーさんびっくりしたかもしれませんけど、中村さん今現在ノンフィクション作家、
はい、
ライターとして、いろいろ活動されていると思うんですが、
はい、
そう、政治をあまり詳しくなかったと。
そうですね、普通ですね。
そうで、今回どうしてこの本を書かれたんですか？
その企画をいただいたときにですね、はい、なんか私はあんまり政治のことを知らないので、
はい、
逆にこの知らない人が永田町に乗り込んでいって政治家に会ったらどんなことが見えるのかっていうのにちょっと疑問、興味があったっていうのがありますね。
なるほど。で、企画内容としては18人の、
はい、
国会議員ですかね、皆さん。
そうですね、はい、
国会議員の方にインタビューをして、
はい、
でそれで感じたことをそのノンフィクションとしてまとめていくという。
そうですね。
で、その18人の方実際にインタビューされてるわけなんですけども、
はい、
僕も唖然としてしまったんですけども特に大したこと言ってないんですよね。
そうですね、なんかあのみんなその決まり文句みたいなのがあるんですよね、政治家の言葉って、
はい、
それでやっぱりあの公約とかマニフェストにも書かれているような言葉をみんなこう繰り返そうとするんですよね、うん、
はい、
だからなんかそれを一歩あの踏み込んだところで、うん、聞いていかないと、もう本当にあの公約とかをそのまま新聞で読んでるような、はい、そういう形になってしまうので、
あ、これはあの本にも書かれているんですけども、18人の中であのお二人、あ、これはと思った方をちょっと実名で取り上げてるじゃないですか、
はい、
他の人はほぼ匿名にして、
そうですね、で
今回ちょっとまあリズナーさんにもお伝えしたいというのがあって、あの中村さん自身にあの語っていただきたいのが、
はい、
18人の政治家の中であの呆れたエピソードってありますか？
呆れたのは
もしくは怒ったのでもいいですけど、
ありますね。なんかあの、聞いていくうちに政治家が怒り出すんですよね、はい、それは別にこっちは意地悪をしようとして聞いてるわけじゃないんですけれども、まあ、特に政権与党にある民主党の議員なんかですと、その少しでも今の政策に対して何かあの悪いことを言ってるように聞こえるような何かそういう指摘とか質問になると、だんだんこう不機嫌になっていくとか、あとはこっちがこう具体的なピンポイントで質問したりして、それに対してこう向こうが答えを持っていないとき、その時にまあ答えはありませんっていうのもできると思うんですけれども、向こうはそれを隠したいので、なんかあの逆に逆切れしてくるとか、なんかそういうのはありましたけどね。
なるほど、あの結構本音で政治家さんが語っているので、実際にあのノンフィクション作家として行って政治家さんから本音を引き出すっていうのは想像できないと思うんですけど、何か工夫されたんですか？
いや何もしてないですね。だから
逆に向こうが警戒心を解いてくれて、
そうですね、私は本当にジャーナリストではないですし、
はい、
政治のこともそんなに詳しくないので、逆に向こうもなんだこの姉ちゃんはと思いながら、なんか自由に話してくださったのかなとも思いますけどね。
お姉ちゃんって言いますけども、18人の政治家さんは確かあの若い方をチョイスされたんですよね。
そうですね、
これはあの、まあ、企画の中でもそういう風に決まっていたんですか？
いや最初から、まあ、できれば若い人っていうのはあったんですけれども、
はい、
最初数人は、まあ、50代の方もいらっしゃいましたし、
あ、はい、
あのただだんだんやっぱり若い人、特にあのバブル崩壊後に社会に出たような世代ですね、うん、
はい、
その人たちとやっぱり上の世代のその政治の見方、社会の見え方の違いっていうのにだんだん気づいてきて、やっぱり私が聞くべきはそのバブル崩壊後に社会に出たあの世代だなと思って、でだんだんこう若い世代に当たるようになってたんですね。
若い世代の政治家さんってあの上の世代と比べてどういう政治思想をお持ちなんですか？
政治思想が違うわけじゃなくて、
はい、
社会の見え方が違いますね。
社会の見え方、
あの今私たちが直面している社会が非常に厳しいものだっていうことを理解した上で何かをしようとしている政治家ですよね。
あ、なるほど。
だから甘い言葉を言わないですし、やっぱり現実を見据えて、うん、これぐらい大変なことが起きるぞと、
うん、
それでこの一部の人は苦しむかもしれないっていうそういう覚悟を持って、
うん、
ただそれをやりたいっていうことであの政治家になられてる方が多いですね。ただ上の世代は逆にいい時代を知っているので、
はい、
なんかそのなんとなくムードでうまくいくだろうとか、
はい、
なんかそういう考え、逆に私たちから見ると非常に甘い考えを持った方が多いなと思いましたね。
あ、なるほど、うん、これはあの僕もその、まあ、同世代として共感した内容の一つなんですけれども、
はい、
いわゆるそのバブル後に育った、もうちょうどバブルが崩壊したのが僕が小学校1年生ぐらいなので、おそらく中野さん小学生だと思うんですけども、大人になって自分でお小遣いをもらって物を買うようになった時に、世の中がいわゆる不況だ不況だって言ってるんですよね、大人が。
もうそうでしたよね、ずっと不況ですね。
そうで、ずっと不況で、そのうち良くなる良くなるって言ったのが中高ぐらいで、やっぱり良くならないって言い出して、それどころがもっと悪くなった、で円が安くてとか高くてとか、なんかよく言うけどよくわからない、でいざ社会に出るなんなって、あの大学の就職か、僕は行かなかったんですけど、行くと今年なんか少なくてさとかって聞いたりとかすると、でそういう状態で生まれてきて、だから不況って何っていう気持ちはすごいありますよね。
そうですね、不況が状態ですよね、私たちにとってはね。
でむしろだから公共ってあったのっていう、それなんて都市伝説みたいな、そんな状況。
そうですよね、だからそういうのを知らないので逆にまあもう腹をくくってるっていうか、なんかあの頃に戻りたいというのがないわけですから、私たちにとっては。
そうですね、
だからもう今の状態からじゃあどういうふうにサバイバルしていこうか、どういうふうに 最後生き抜いていけばいいのかということをもっと冷静に考えなければいけないので、やっぱりそれは例えば団塊の世代とかすごくいい時代を知ってる世代っていうのはいかにあの時代に戻るかっていうことばかり考えていて、やっぱり新しい発想がないなとは思いますね。
なるほど、で今サバイバルという言葉が出てきましたけれども、はい、中村さんのバックグラウンドというかその経歴を見ていて、はい、僕なんかはその高校出た後大学に行って、大学行きながら養成所に通って今のこの仕事に就いたわけなんですけども、はいはいはい、中村さんは高校卒業されたとアメリカに渡ってるんですよね。
そうですね。
これなぜアメリカに？
いや、まあいろいろ理由はありますけれども、一つにはやっぱり、まあ、国際化の時代が来るって若いことよく言われませんでした。
ああ言われました
ね。これから英語喋れないとダメだよとか、なんかいろんなことを言われてたのに、はい、なんか私は三重県で田舎で育ってるんですけれども、はい、やっぱり周りにそういう国際人っていうのがいなかったんですよね。英語喋る人もいないし、じゃあ国際化の時代が来るって言われて、はい、じゃあどうすればいいのっていうので、なんかまあ、日本でねその田舎の方にずっといて、はい、じゃあ私は国際化の時代に対応できるかって言ったら、おそらく自分はできないだろうなと思ったので、じゃあそしたら自分から出ていってどういう風になってるのか、はい、どういう風にサバイブしていったらいいのかっていうのを、自分から学ぶしかないなと思って、まあ、それが一番大きな理由ですかね。
で、カリフォルニア大学アーバイン校、はい、舞台芸術学部と。
そうですね。
すごい、これすごい行動力だなと思ったんですけども、その後でもすぐ帰国しないで、アメリカと日本、
はい、
とあといくつか別の国にも行ってらっしゃるんですよね。
そうですね。大学出た後は、はい、日本とアメリカで3年ぐらい、はい、社会人経験があるんですけれども、はい、まあ、その後長い旅に出まして、
いわゆるバックパッカー
です、ね、バックパッカーになっちゃいまして、はい、でまあ、それ以来今で65カ国ぐらい行ってるんですけれども、
うん、あ、すご
い、こっち行ってますね。
ほとんど半分ぐらい行ってるじゃないですか、世界に。
いや、半分行ってないですよ。
半分行ってない。
世界200カ国
あるので、200あるんです
ね。まだまだ3分の1。
いや、でも普通そんなに行かないですから。いや、すごいですね。で、その日本とアメリカ の社会人経験というのも、はい、本の中にちょろちょろっと書かれてましたけど、いわゆる派遣をやったところとか、
いろいろありますね。 OL をやったこともありますし、販売員だった時もあるし、それから派遣もいろいろ行きましたね、
うん、でそういう経験プラスバックパッカーの経験合わせて、すごい僕、はい、これは僕にはない経験として楽しく読ませていただいたんですが、海外経験のある中村さんから見ると、はい、今の日本の問題点とかっていうのは、まあ、政治から離れても構わないんですが、どんなものが見えてきますか？
一番の問題点は、はい、物事の見方がなんか固定化されてることかもしれないですね。
よく言われますね。
なんかいろいろ、まあ、政治の問題でも社会の問題でもいろいろ言われていて、それに対していいとか悪いとか、うん、まあ、考えがいろいろあると思うんですけれども、はい、その見方っていうのが結構一般化されていて、それであんまりこう角度を変えて見ていないっていうのは感じますね。例えばその団塊の世代のあの頃に戻りたいみたいな、そういう考えであったりとか、そういうのって別にもうないんだったらないで、新しいことをしてしまえばいいし、新しい社会の見方で新しい社会を作り上げてしまえばいいわけなんですけれども、なんかその今までの伝統とか、今までの価値観とか、今までの社会の構成の仕方システムっていうのをなんとか維持しながら回していこうとか、なんかそういうところがあって、いやでもそれは別に全然違う方向にやってもいいし、別に今までのやり方を壊してしまってもいいし、どうにでもできるんだよっていうのはたまに思いますね。まあ、海外は全然違う生き方をみんな選んでやっている国ですから。
そうですね、まあ、国ごとにまた特色があると思うんですけども、ね、はい、本の中でもやっぱりその経験が生きているのかなと思うのが、時たまその、まあ、旅行に行った時とか、もしくはその別の海外にたまたまいた時 その海外の友人の方の発言を引用したりするじゃないですか、特に最初の方にあった、インドネシアだったかな、政府のお話、政治か、政治のお話、ちょっとすみません、
はいはい、
かな、政府が悪いって言うけども、僕はそうは思わないと、インドネシア人とかベトナムとかは、もっと自分たちが努力してて、政府のせいにはしたりしてないよと、でむしろ今日本がうまくいかないのは政府のせいだけじゃなくて努力してないからじゃないのっていうことを、まあ、怒るわけでもなく、まあ、ちょっと苦言を呈するから、
そうですね、
イスラミルぐらいのニュアンスで言ったらしいんですけど、それ聞いた時に僕はハッとしましたね。確かによ くいろんな人が何でもかんでも政府が悪いとか、巨大な権力が悪いっていういわゆる陰謀論に走りがちなんですけども、
そうですね、
確かに途上国の人たちに、途上国の同年代と比べて僕らは努力してるかなと思ったら、 ちょっと考えてしまった、そういう視点もまた新しいなと思ったんですけども、
そうです、ね、
これはまた中村さんにとっては当たり前ということではないかもしれませんけど、まあ、常識だったのかなと、
私にとってもその常識ではなかったことなので、はい、やっぱりそういうふうに言われて、政府の悪口ももちろん政府もいろいろ問題があるので、はい、それは直さなきゃいけないんですけれども、だけど自分たちでやれることっていうのもたくさんあるし、やっぱりその一つ一つの言葉で私自身の常識ものの見方っていうのがこう変わっていって、でそれは新鮮だし、いろんなそのこれから社会を変えていく手がかりになることもたくさん含まれていると思うので、はい、やっぱりそれは紹介したいなと思いますよね。
そういった経験がまた本に戻ってきて、この18人の政治家にインタビューするという本に生きてくると思うんですが、
はい、
で18人の政治家にインタビューして結構失望したことが多かったと。
特にまあ最初の方結構失望感がありましたね
であんまり暗い話ばかりしてもあれなので、残りお二人取り上げてましたけれども、この人はいけそうだと思う政治家、それについてちょっと語ってほしいんですけど。
そうですね、その人たちはやっぱり現状をそれなりに把握して、それでやっぱりそれまでに社会人としていろいろ経験を積んでいますので、はい、一般社会でね、
はい、
だからやっぱりその社会の問題が見えていて、それでもう何を変えたい、これを変えたいというのがはっきりした状態で政界に入っていらっしゃって、でまあ、2人ともそうですけれども、やっぱりそれができなかった場合、あるいは自分の選択が間違っていった場合には、それは政治家が責任を取ると、なんかそういうことをきちっと言える人でしたね。
あ、
私の目を見てね。
素晴らしいですね、
でもやっぱりそれって普通のことだと思うんですよね。
そうですね、
それができない方がおかしいと思うんですよ。
今僕うっかり素晴らしいって言っちゃいましたけど、普通政治家っていわゆるリーダーなんだから責任取らなきゃダメですよね、
そうですよね、だから自分の考えビジョンがあって、でそれはちゃんと自分の経験に基づいたものであって、それに対してソリューションを持って行動して、それに対して責任を取るっていうのはもうこれ当然のことなんですけれども、でも意外とその18人でそういう姿勢を持っている人っていうのが少なかったっていうのが驚きですよね。
当たり前が全然できていないというね、まあ、それのためにはその原因としては政治家さんの世襲とかそういうのが問題なんですかね。
それもあるかもしれないですね。
あとは中村さんがちょっと訴えていたのがいわゆるその苦しい状況を知らない、まあ、年代のせいもあるし、もしくはいわゆるお坊ちゃん優等生で来てしまって、ね、派遣の仕事がどれだけ辛いか分からんだろうと。
派遣の世界にもそのただ派遣労働者が苦しい思いをしているだけっていうわけではなくて、
はい、
派遣をしている側にも甘い考えもあるし、
あります、ね、
それから雇っている側にもシステムの問題があると思うし、なんかそういうところを、ね、両サイドからきちっと見据えて、それでみんなにとって一番いい方法は何かっていうのをやっぱり考えなければいけないと思うんですけれども、
はい、
やっぱりそのいわゆるエリートなんですよね、その政治家っていうのは、
はい、
で政治家がどういうふうに社会を見ているかっていうと、やっぱり雲の上から見てるんですよね。だからなんか例えばチェスをやっててね、
はい、
その上からチェスのこの駒をここに3つ動かせれば、
はい、
社会はこんだけ変わるだろうとかね、
はい、
まあ、それは統計を見たりするんでしょうけれども、なんかそういう形で社会っていうのは変えるものではなくて、やっぱりその現場がどうなっているかっていうのが分かった上で、下からボトムアップで本当はやるべきことなんですね。
そうですね、だからそういう政治家というのは最近見ないですね。
最近のことなのかどうかは知りませんけれども
歴史上では確かにいるんですけれども
あ、なるほど。
でも閣営とかですね。
そうですね、
あのレベル
小学校からですもんね。
自分の田舎に新幹線をとか高速道路をとか言ってる人たちはそれに近い考え方があったかもしれません
が、そうですね、ただそういうものが今終わって、次にじゃあ社会が必要としているものが何なのかっていうのを見極めるためには、やっぱり社会である程度経験を積むべきだとは思いますね。それが、まあ、世襲をはじめとして、それからなんか大学を出てもうそのまま政経塾に行くとかね、とかその秘書になって政治家になるとか、なんか本当に社会 を見て何かを変えたいから政治家になるんじゃなくて、政治家という職業に就きたいからなってるんじゃないかなって思う人がたくさんいますよね。
本来ならば何かを変えたい、日本を変えたいと思って、その目的を持って手段として政治家を選ぶんですけども、
そうですね、
まあ、政治家になること自体が目的になっている人だと。
そうですね、
おっしゃる通りですね、
非常に多いと思いますね。
ですから僕らその選挙に行く世代というのも、政治家選べと言われても この世襲のおっさん2人の中選べと、この世襲のおっさん3人のどれかを選べと、でそこでついついこう嫌だと思って選挙に行かないっていう人が多いんじゃないかと。
そうですね、すごく消極的な気持ちですよね、いつも。
でそこで僕は中村さんがおっしゃってた、まあ、選挙に積極的に罰をかけに行くっていう、これはいいなと思ったんです。
そうですね、なんか今までなんでこのチョイスがなかったんだろうってはっと思ったんですよね。
いわゆる無効票出しちゃえばいいわけですよね。
そうですね、
しかも投票率が上がって、うち下手すれば 20% ぐらいが無効票で、しかも明らかになんかこう書き損じとかじゃなくて罰って書かれてたら、絶対どっかのマスコミ取り上げますよね。
そうですね、
まず面白がって、
で
そのうち政治家とかの間でやばいぞやばいぞって声が上がってくれば、もしかしたらこれ中村さんの、まあ、目標というかこうなるんじゃないかって言ってましたけど、議員の定数が減るとか。
そうですね、それはとっても必要なことだと思います ね、
政治家が多すぎるとおっしゃってましたよね。
そうですね、なんかあんまりにも数が多すぎると、その動きが鈍くなるし、
確かに、
政治家ってやっぱり今回思ったのが世襲じゃなくて、年功序列なんですね。
あ、
だからなんかその若い人の声っていうのも反映されにくいと思いますし、なんかその若い人が上り詰めていくのにあと何十年かかるんだっていう感じがして、だからやっぱり数を減らして彼らが動きやすくするっていう意味でも、その定数削減ですよね。
いくつか の区議会とか、あと市町村の議会の選挙、まあ、僕 の実家とかも合わせて見るんですけれども、よく若い候補者の方が若い声を政治にっていうことを言うわけですよね。だから僕に入れてくださいって、そこは大いに共感できるんですけども、でも果たして君が当選したところで君の声はどのぐらい議会の中に通るのって思うことがすごいあるんですよね。
そうですね、しかもなんかそういうので街頭演説で若い声をとか言ってる人っていうのは入ってなんかそのね、上の人に結局ご指導いただいてとかそういうタイプが結構多かったりして、
結局パシリじゃねえかお前っていう、
ね、
そういう議員が多いんですよね。で若い声をって言ってるだけで選挙公約に中身がないとか、よくありがちなのが財源どっから持ってくるのわからないとか、
なんかそれも一つのなんか政治家の街頭演説で言うべきフレーズみたいなのがもう固まってますよね。
ああ確かに。
なんかそれ若い声を政治にっていうのも何回も聞いたことがあると思うんですよ、あちこちで。
ああ聞きますね。
だからなんかもうそのフレーズを使い回してる時点でその人は古いと思いますね。
この本の中で僕が驚いたポイントとして、これは本当に目新しいことだったんですけども、議員さんの間でいわゆる選挙用の物言いと実際の政治の言い方っていうのが本音と建前で違う。
そうですね、選挙用と、も違いますし、
はい、
それからなんか国会でその何かものを決めるときにも、
はい、
やっぱり国会でその話し合ってることと、
はい、
裏で決めることのっていうのが違うらしいんですよね。
なるほど、それよく話してくれましたよね、政治
家。なんかそんなね話しちゃっていいのかなと思ったんですけど話してくれましたね。
ポロッと書いてありましたね、
僕
含めスタッフ一同 大騒動だったんですけど、これ本当かよみたいな表では対立してますけど二人仲いいですよとか言って、
そんな感じですよ。
そんなプロレスラーみたいなことがあんのと思ったんですけれども、いやで実際その、まあ、政治の裏話もそうですけれども、まあ、中村さん自身 その感覚、またその政治に対する考え方っていうのが、まあ同世代として、まあ、僕の方が年下なんですけども、僕はすごい実感できました。で今回僕 のまだ本を読んでないリスナーさんにとりあえずこれだけはやってほしいなと思ったのが、選挙に行こうと。で、行って本当に政治家が頼りないと思ったら積極的に罰を書いてみてはどうだろうか、無効票出してみる。
そうですね、
でそういうことを僕は思いました。で中村さんは著者としてこの本はどんな方に読んでほしいんですか？
やっぱり若い方に読んでほしいですね。
若いというか年代的には、
年代的にはそのバブル崩壊以後に社会に出てきたような世代ですかね。
いわゆるバブル経済ってどういうものってわからないような
人たち、わからないような人たちは多分わかってくれるんじゃないかなと思います、
は
い、
この感覚はわかってくれるんじゃないかなと、
はい、
はい、ありがとうございます、ではですね最後にリスナーさんたちにメッセージをいただきたいと思います。なんかちょっと困った顔を笑顔で
そうですね特にメッセージとかないんですけれど本を手に取っていただければ、あとは読んで、それでまあ特にこれが答えだっていうものはないと思いますし、そういう答えのない時代を私たちは生きていると思うので、まあ、それぞれの方に考えていただいて自分なりの一歩を踏み出してもらえればいいかなと思いますね。
はい、ちなみにあの中村さんが今後の、ま、政治とかに期待することっていうのはあったりしますか？
いや別に期待はしません。
期待がない、むしろ期待はしない。
期待はしないですね。
でも日本に何か問題点はあるっていうふうにはお考えですか？社会問題とか。
そうですね、いろいろ問題はありますね。それはあの一つ一つ解決していくとか、クリアしていくべきもので、何か政治にこう期待をして変えてもらおうとか、すごく何かいいことが起きるっていう期待感は私はないです。
ああ、なるほど、分かりました。でそれを例えばその問題があって中村さんの問題意識が次、まあ、どのポイントに向いていくかは僕も分かりませんけれども、はい、どういうふうに解決していこうっていうふうに考えていらっしゃいますか？
私は一つには私の職業が書くことなので、はい、それを、人に分かりやすいように、あの紹介するとか、
ペンによりですね、
そうですね。それ以外にも、まあ、できる活動っていうのはあると思いますし、はい、あのまあ、それは一つではないですね。
あ、僕もあのこうやって喋ることを職業として、で喋ることによって、まあ、リスナーさんがあの紹介した本を買っていただいたりとか、これ面白かったよって言ってくれたりするんですよ。でちょっとした一歩なんですけど、これと同じようなノリでいつかあの公職選挙法がもうちょっと緩くなったら政治とかをこんなノリで話せたらなと思ってるんです。あの今回の都知事選なんだけど誰々がこういうこと言ってて、ってこの人はこうだねって、こういうのしたかったらこの人がいいんじゃないっていう、まあ、ほぼちょっと無責任かもしれませんけど、それぐらいなんか政治が面白く、また言いたいことをずけずけと一般市民が言えるような政治状況になったらいいなと。
もっと身近になってほしいですよね。
そうですね。他にもあの語りたいことはたくさんありますし、また語れないこともたくさんあるんですけれども、打ち合わせ中にいろいろ聞いちゃった、はい、そんな感じでですね、あの政治に普段興味持ってないんだよというリスナーさん、でも何かしらニュースを見て思うことがあると思うんです。おそらく皆さんが思ってることっていうのを等身大のメッセージでこちらの方に書いてると思いますので、まあ、ぜひぜひこちらの方読んでみてください。では著者の中村亜希さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
B フラット中村亜希著、亜希書房より税込み1575円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回はですね、新刊 JP ニュースの方とね、あの合同で著者の中村さんのインタビューを行ったので、新刊 JP ニュースの、まあ、編集者である金井元輝くんがスタジオに来てもらっています。
どうも金井です、こんにちは。
あのこの金井元輝くんは僕の大学の後輩なので一個下、はい、だからあの今回のね、あの中村さんとも同世代 で、まあ、お互いあの B フラットの本を読んで、うん、これはいい本だね。僕の意見とちょっと考え方が違うんだけど、僕の意見としては、あの今までにあったいわゆるいい本っていうのは何かが革新的なこと書いてるんだけど、今回の本は特に革新的なこと書いてるわけじゃないんだけども、すごい僕らの世代の感情とかをストレートに言ってるなって、等身大のこと、そういう意味でいい本だと思ったんだけど、勝手くんどういう意味でいい本だと思った
？いや僕の場合はやっぱりそのルポルタージュっていうところですよね。あのノンフィクション本としてあるべき事実を映し出すと、それはまあ著者の感じも入ってもいいんですけども、そのあるべき事実を映し出した上でこうなんでしょうね、私たち自分たちに考えさせる、読み手に考えさせるっていうところで、明確な答えがなくてもいいんですよね。そうやって、それはまあ例えば戦争本だったら、戦争がありのままに事実を映し出すと、それは戦争がいいか悪いかっていうのをそこで出すのじゃなく、出すわけじゃなくて、その読み手に対してその善悪を委ねるっていうところでの考える一歩になるっていうところで、やっぱりすごく考えさせる内容だったと思います。それは我々の世代もそうですし、もちろん 50代以上60代以上の結構その高年齢者の方々にも多分同じような印象を与えただろうと。
なるほど、まあ、ノンフィクションというカテゴリーの中で事実をうまく浮き彫りにしたという。
そうですね。
なるほど。
その若者のリアルな声っていうのをちゃんと打ち出したっていうのはすごく今までにありそうになかったかなっていうふうに思いますね。
あるにはあったんだけども、あんまり心に響かなかった。
そう
で、やっぱり政治が絡んでくると、ライターさんも、まあ、気取っちゃうのか、もしくは本当に専門家なのか分かんないけど、自分の意見絶対混ぜてくるじゃない。でそこだけ気に食わないっていうのが結構多いんだよね。
やっぱりでも中村さん自身がやっぱりそれはメディアの人じゃなかった、純粋な一人の市民というか、駆け出しのライター
だったっていうのが
大きいかなってすごい思いましたね。
今回あの新刊 JP で特集ページを、ね、作りましてですね、新刊 JP のニュースもそこからリンク貼りますし、まあ、新刊ラジオの当該外にリンク貼ります。気になる方はですね、今回の新刊ラジオ、1392回の5月10日号ですね、こちらのまあ個別ページもリンク貼りますので、ぜひ特集ページを見てですね、あ
インタビューの内容も聞いてみてください、そんなこんなで、お相手はブックナビゲーター矢島正弘と、なぜかいる
新刊 JP 編集部の金井でした。